本日最後の登壇となります。皆様お疲れでしょうが、どうぞよろしくお願いいたします。公明党公明自由会派の鎌田千代子です。陸奥市議会252回定例会にあたり、通告に従い3項目7点にわたりご質問いたします。市長並びに理事者の皆様には簡潔明瞭前向きなご答弁をよろしくお願いいたします。質問の1、子育て支援、子どもの医療費無償化についてお尋ねいたします。政府は今月14日2022年度版少子化社会対策白書を閣議決定し、新型コロナウイルスの感染拡大で出生数の減少傾向が続き、今後もコロナ前の水準を下回る恐れを指摘しています。21年度の出生数は81万1604人と6年連続過去最少を更新しました。白書ではコロナ前の19年12月に比べると、20歳から30歳代の若者は他の世代よりも収入や仕事、結婚、家族に関する不安が増していたと分析しています。若者の不安に寄り添いながら、安心して結婚や子育てができる環境を整備することが大切だと指摘しました。子どもを産みやすく、育てやすく、暮らしやすい、子育てをしている方々や、これから子育てをする方々の中には、各自治体の支援策について調査をして、比較検討し、住む自治体を選ぶ方々がいらっしゃいます。子育て中の方々には、子どもの医療費が一番気になるところではないでしょうか。特に初めての子育てをする中で不安な問題は、毎日のようにいろいろなことが起こり、そういう時にはできるだけ早く専門家の意見を聞くために病院に受診することで、不安を取り除き安心して子育てができます。子どもの医療費について現状と、医療費の無償化への新たな支援についてお尋ねをいたします。質問の2は、循環型社会への転換、2050ゼロカーボン戦略における本市の具体策についてお尋ねいたします。近年、地球温暖化を原因の一つとする異常気象や気象災害が世界中で頻発しています。本市におきましても、昨年8月台風から変わった温帯低気圧の影響により、下風呂観測所では24時間の降水量が369ミリメートルという2001年からの観測開始以来最大の雨量により、古赤川が流され国道が寸断、古赤川橋が流され国道が寸断、陸奥市と風間浦村に甚大な被害が発生しました。急激な気温の上昇や極端な大雨、大雪、大型の台風による自然災害が頻発するなど、気候変動の影響が一層顕在化しています。地球温暖化は二酸化炭素をはじめとした日常生活や事業活動によって排出される温室効果ガスの増加によって進行しています。将来にわたり安全、安心に暮らすことができる豊かな環境を引き継いでいくため、資源循環、エネルギーの地産地消など、地球環境に貢献するまちづくりを進め、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロとする、ゼロカーボンシティ、脱炭素に向けた取り組みを今後より一層進めていかなければなりません。具体的な取り組みについてお伺いいたします。次に、視聴者、公共施設のプラスチックフリー化に向けた取り組みについてお尋ねいたします。レジ袋や食品トレー、ペットボトルなど使い捨てプラスチックごみが引き起こす海洋汚染に対し、世界的な取り組みが始まっています。プラスチックは合成樹脂ともいわれ、人間が石油などから作り出した自然にはないものであり、埋め立てをしても微生物に分解されず半永久的に残り、水や土壌を汚染し続けるという指摘があります。世界的な規模で行った調査により、2018年の日本人の1人当たり年間の使い捨てプラスチック容器包装排出量は世界第2位でした。日本政府は循環型社会形成推進基本法に規定する基本原則を踏まえ、プラスチックの 3R、リデュース、リユース、リサイクルについて適正処理を進める方針を打ち出し、2021年6月、 プラスチック資源循環促進法が成立し、本年4月より施行となり、プラスチックごみを減らす取り組みが強化されました。これにより、対象となった事業者は、フォークやスプーンなど、国が特定プラスチックとして定めた12品目を提供する際に有料化や、繰り返し使用を促すなどの合理化が求められています。使い捨てプラスチック削減へ新たな段階に入っている現在、行政が率先して行っていくことが必要ではないでしょうか。市の会議やイベントでの取り組みについて、ペットボトルの配布をなるべく減らしていく方向にすべきと考えます。さらに、お祭りやイベントの際に使用するリユース食器の普及にも努めるべきと思います。プラスチックフリー化への推進についてご所見をお伺いいたします。続いて、マイボトル普及のための給水スポットの設置についてお伺いいたします。喉が渇いたときに誰もが気軽に利用できる水飲み場や給水器、マイボトルに無料で水を入れてくれるお店などの給水スポットを増やす取り組みが全国各地で広がっています。給水スポットを増やすことは、熱中症予防になり、社会的問題となっている廃プラスチック類の削減にもつながります。全国の熱中症による緊急搬送は、2010年以降、高止まりが続いています。ヒートアイランド現象、地球温暖化などの影響で、熱中症のリスクは高くなり、子どもや高齢者の発症が多く、屋外だけでなく、屋内でも発生しています。さらに、マスクの着用により、喉の渇きを感じにくくなることも、熱中症のリスクを高めているので、意識的に水分補給を行うことが熱中症の予防になります。近年、行き場を失った廃棄プラスチックが、海洋マイクロプラスチックとして浮遊し、海岸に打ち上げられるなど、各国でその処理に苦慮しています。現在、全国の自治体では、家庭や職場から出るペットボトルの排出量を削減する目的で、マイボトル持参を推進するため、給水スポットを公共施設に導入する動きが広まっています。神奈川県川崎市は令和5年3月まで市内公共施設30カ所に給水器を設置する給水スポットを導入実証事業を実施しています。埼玉県、さいたま市は市役所本庁舎はじめ27の公民館、体育館、図書館、保健センターなどに給水スポットを40台設置しました。神奈川県葉山町は10台からごみの資源化、減量化による循環型の町づくりを形成するため、ゼロウェストの実現を目指す取り組みを推進し、SDGs 未来都市である神奈川県の神奈川プラごみゼロ宣言に賛同し、さまざまな施策を推進しています。公共施設でのペットボトル販売の廃止、職員のマイボトル使用の標準化、調律施設へのウォーターサーバーの設置があります。本市におきましても、職員はもとより市民へのマイボトル使用を推奨し、熱中症予防や環境対策の視点から、公共施設等において冷水給水器を設置し、マイボトル使用できるような給水スポットを設けることは、SDGs の推進につながります。ご所見をお伺いいたします。質問の3は、教育行政。小学校高学年の教科別担任制についてお伺いいたします。これまで学級担任制を基本としてきた小学校において、本年度より高学年を対象とした教科別担任制が導入されました。教科別担任制は文字通り、一人の先生が特定の教科を受け持ち、複数のクラスを教えることです。教科別担任制の目的として、教員の指導力、児童の学力向上、複数教員による多面的な指導の充実、中1ギャップの緩和、教員の働き方改革が挙げられています。教科別担任制は、中1ギャップが緩和されることや、教科担任が持つ専門的な知識から深まった内容の授業につながり、学力の向上に資するなど、良い点があるということですが、大規模校の場合は、教職員の人数など、体制を整えられる反面、 小規模校では難しいのではないでしょうか。そして学級担任は存続し、教科ごとの児童の様子や態度などは主に学級担任が総まとめすることになり、ギガスクール構想と新制度の導入が重なり、軌道に乗るまでは大変ご苦労されると思われます。本市の現状についてお尋ねいたします。次に不登校児童生徒への支援についてお尋ねいたします。新型コロナウイルス感染症の拡大は学校現場を直撃しました。臨時休校や学年学級閉鎖によって登校リズムを崩し、休校措置が終わっても学校に通わなくなっているなどの増加相談が増加しているとの報道があり、不登校の子どもたちはさらに増加傾向にあると指摘されています。文科省が昨年10月に公表した問題行動不登校調査によると、2013年から次第に増加し、不登校が理由で小中学校を30日以上欠席した児童生徒は19万6197人で過去最多を更新し、増加は8年連続で約10万人が90日以上欠席していました。内訳は小学校6万3350人、中学校13万2777人でした。本市の実態についてご所見をお伺いいたします。続いて校内フリースクールについてお尋ねいたします。不登校の児童生徒に対し、文科省の調査では全国で474団体、施設が確認され、学習指導、教育相談、体験活動などの活動を行っている民間の施設としてフリースクールがあり、その規模や活動内容は多種多様で、民間の自主性、主体性のもとに設置運営されています。一昨年から愛知県岡崎市では子どもの多様性に対応した校内フリースクールを市内の中学校3校に開設しました。既存の学校教育に馴染めない不登校生徒の新たな居場所となっています。岡崎市では各校に不登校生徒のための校内適応指導教室などを開設しています。同教室に代わりモデル校を参考に校内フリースクールを開設し、モデル校での成果や課題をもとに各校へ拡大を目指しています。フリースクールは適応指導教室にない取り組みとして、専任の担任、支援員の配置、個別支援計画の作成、タブレット端末によるライブ授業などを行っています。支援員は不登校生徒への対応に心を得ている元教員が常駐し、生徒の体調や心の変化に気づきやすいといった利点があります。個別指導計画は生徒の目標などに応じて策定され、目標は在籍する学校の担任、フリースクールの担任と個別に面談して決められ、目標から逆算して1年生の範囲から復習するなど、どう学習していくかについてしっかり計画を立てています。タブレット端末はライブ授業や学習アプリでの自習に活用され、ライブ授業では在籍学級の授業にオンラインで参加することができます。生徒は登校後、ライブ授業やフリースクールでの授業を受けるほか、持参した教材や本、タブレット端末を活用して1日の予定を自分で決めて学びます。普通教室とは違う机や椅子を配置し、リラックスできる環境を整えており、パーテーションによって個別の空間についても確保できるようになっています。最終目標は学校復帰、教室復帰ではなく社会的自立と定め、生徒一人一人の特性に合わせた手厚い支援を行うことで、新しい不登校支援の取り組みとして期待されています。子どもたちの多様性に対応した校内フリースクールについてご所見をお伺いいたします。以上、前向きなご答弁をお願いいたしまして、壇上からの質問といたします。
市長。
鎌田議員のご質問にお答えいたします。まず子育て支援についてのご質問、子ども医療費の無償化についてお答えいたします。現在乳幼児等医療費給付事業におきまして、就学前の児童については入院通院にかかる医療費を現物給付で、小中学生については入院にかかる医療費を償還払いにより給付しております。子ども医療費無償化の対象拡大につきましては、子育てにかかる経済的負担の軽減を図るという観点において、市といたしましても高い問題意識を持っております。現在、18歳以下の子どもたちの医療費の無償化について、来年度中の開始や、給付方法としては現物給付、すなわち病院をはじめ医療機関での支払いを不要とする方法を前提に、関係部署と協議を進めているところであります。また、これに関連するシステム改修などの予算は、早ければ次の定例会での提案を考えております。最終的には近々新たに策定されます、むつ市総合経営計画に位置づけ、今後も子育てにかかる負担の軽減に向けて取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に循環型社会への転換についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
教育長。
鎌田議員の教育行政についてのご質問の1点目、小学校高学年の教科別担任制についてお答えいたします。市内の小学校には今年度専科指導を行うことを目的に教員を定数に加えて配置する、いわゆる加配として新たに配分された小学校高学年における教科担任制の推進による1名を含む3名の教員が配置されております。また市内の小学校ではこれまでも加配の有無にかかわらず、教科担任制が持つメリットを最大限生かすために高学年をはじめとした専科指導を行っているところであります。実施教科や実施授業時間数等につきましては、学校規模や教員の配置状況と各校の実情により異なりますものの、今年度も市内の12小学校全校において実施されているところであります。次にご質問の2点目、不登校児童生徒に対する支援についてお答えいたします。昨年度の本市の実態につきましては、病気や経済的理由を除き年間30日以上欠席した児童生徒が小学校15名、中学校64名で合計79名となっております。令和2年度との比較では小中学校ともに不登校発生率は上昇しており、中学校では90日以上の欠席者が約6割を占めるなど長期化の傾向が見られ、大変憂慮しております。市内小中学校においては現に不登校の状態にある児童生徒への対応のほか、新たな不登校を生まない魅力ある学校づくりに引き続き取り組んでいただいているところです。教育委員会といたしましても、むつ市教育研修センターの教育相談室における教育相談適応指導を通じて、児童生徒とその保護者及び学校への支援の充実に努めてまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。最後に3点目、校内フリースクールについてお答えいたします。本市の小中学校におきましては、何らかの問題で通常の登校が困難な状況にある児童生徒に対して、校内フリースクール的な機能を持つ場所として、教室以外の学習スペース等を使って学習する、いわゆる別室登校の体制を整えております。 登校が困難な状況にある児童生徒の支援に際しては、必ずしも登校することを最終目的とするのではなく、将来的な社会的自立に向けた支援を心がけることが重要であると認識をいたしております。従いまして、教育相談室における適応指導を通して、別室登校が難しい児童生徒に対して、実態に応じた適切な支援を行うよう努めているところです。今後も学校と教育委員会が連携しながら、支援の充実を図ってまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
民生部長。
循環型社会への転換についてのご質問の1点目、2050ゼロカーボン戦略における本市の具体策についてお答えいたします。改正地球温暖化対策推進法では、基本理念に我が国における2050年までの脱炭素社会の実現が明記されております。脱炭素社会は我々人間の活動に伴って発生する温室効果ガス排出量と吸収される温室効果ガス吸収量の均衡が保たれる社会となりますが、この問題は世界的に非常に大きな課題になっているものと認識しております。市といたしましても、豊かな森づくりをはじめとする循環型社会の形成によるゼロカーボンシティの実現に向け、改正地球温暖化対策推進法の理念に沿い取り組んでまいりたいと考えております。市の具体的な施策といたしましては、二酸化炭素を吸収する森林の拡大と林業の振興を図るため、植林や間伐等の森林整備を行った事業者を支援するむつ市豊かな森づくり補助金の交付を予定しておりますほか、昨年度に引き続き、住宅用太陽光発電システム導入支援事業費補助金の交付、および地熱開発の支援を行っております。また、市の事務および事業からの温室効果ガスの排出抑制を目的とした第3期むつ市地球温暖化対策推進実行計画を策定し、地球温暖化対策に取り組んでいるところでありますので、ご理解を賜りたいと存じます。次にご質問の2点目、市庁舎、公共施設のプラスチックフリー化に向けた取り組みについてと、3点目、マイボトル普及のための給水スポットの設置については、関連がありますので、一括してお答えいたします。日常生活において幅広く使用されているプラスチックの資源循環を進めるためには、事業者や消費者、地方公共団体等が相互に連携しながら、効率的な循環を可能とする環境整備を進めることが重要であります。市における令和3年度のペットボトルの回収量は、速報値で約168トンとなっており、平成29年度に比べ、約 17% 増加しております。人口減少やペットボトルの軽量化が進んでいる中、回収量が増加していることは市民の皆様のご理解も進んでいるものと考えておりますが、マイボトル等を使用しペットボトルの生産自体を抑制していくことも重要であると認識しております。プラスチックフリー化や給水スポット導入等の取り組みを行政自ら率先して実践することは、市民の皆様への意識醸成につながるものと考えておりますので、他市の事例も参考にしつつ検討してまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
鎌田千代子議員。
丁寧なご答弁ありがとうございます。子ども医療費の無償化への取り組みに、ただいま市長より18歳をめどに前向きに進めていくという重い言葉をいただきました。で、今、高校生は特に活動範囲がひどくなり、 怪我や病気のリスクも大人と同じように高まっています。またさらに進学によって教育費も子育ての方々は増えています。で、子育ての世代の皆様は子どもの医療費の充実を強く望んでいます。私も前スピード感を持って取り組んでいただきたいと、これはお願いでございます。で、県内3市の状況について、私は新税の時も、3月の特別委員会でも県内3市の状況を、それをとって医療費の充実ということで、子ども医療費の充実という思いの中で、ここで発言をさせていただきました。その時に十和田市が定例会で通りましたら、その新たな医療制度無償化への拡大の動きがありますということでしたので、3市の状況、十和田、三沢、五所川原についてお知らせください。
市長。
まず3市の具体的な、3市というのはその、旧3市ではなくて、五所川原、三沢、十和田における状況については、担当部長の方から答弁をさせますけれども、もはやですね、来年、この18歳以下の無償化が、これが実現すれば、他市の状況を比較するということに何の意味もない、むしろ、県内のそのトップを、この医療費の分野については、むつ市が走っていくということは、あえてお伝えをさせていただきます。また、この医療費だけではなくてですね、この医療費を皮切りに、子どもを子育て、そして教育の分野では、まずは費用の負担、軽減、これをしっかりとこれからも段階的に図っていきたいと思いますし、また、子育てだけではなくて、教育委員会には、しっかりとですね、教育の分野も、県内のトップを走っていると言っていただけるように取り組んでいただきたいと、このように考えてございます。
子ども未来部長、
はい、お答えいたします。現在五所川原市と三沢市におきましては、無償化の対象は中学生までの通院費および入院費で、所得制限はございません。十和田市につきましては、無償化の対象は中学生までの通院費および入院費で、所得制限を設けておりますが、令和4年10月から所得制限基準を拡大するほか、高校生の入院費を対象に加えると伺っております。
鎌田千代子議員。
3市の状況をお聞きしながら、市長からの思いも重く受け止めました。子ども医療費の無償化、18歳までということで、よろしくお願いいたします。続いて質問の2、ゼロカーボンについて、地球温暖化対策の推進に関する法律の一部を改正する 法律が、令和3年5月26日に改正し、公布されました。今回の改正により、国から地方公共団体への支援の条文の中に、必要な資金の確保という文言が加わり、国は温室効果ガスの排出の量の削減のための地方公共団体の施策を支援し、必要な資金の確保、技術的な助言、その他の措置を講ずるよう努めるものとするという条文になっています。国からの財政支援や既存の補助事業の拡充、新たな支援事業が期待されているところでございます。本年度実施する予定であります豊かな森づくり事業に関する国の補助金の活用については、どのような形で活用されるのでしょうか。市長にご所見をお伺いいたします。
経済部長。
はい、お答えいたします。豊かな森づくり補助事業ということでお答えいたします。こちらの財源につきましては、国からの森林環境贈与税を活用して実施いたします。内容につきましては、民有林のですね、伐採跡地に事業者がですね、植林をする部分に対して市が応援するというような中身になってございます。以上でございます。
鎌田千代子議員。
森づくり推進していただきたいと思います。もう一つ再質問なんですが、SDGs は2015年9月の国連サミットで採択されました。そして2016年から2030年の15年間で達成する目標でございます。国は SDGs を達成に向けた地方自治体により優れた取り組みを提案した都市を SDGs 未来都市と選定をしています。この未来都市というこの大きな思い、SDGs の取り組みなんですが、これにむつ市はどのくらい可能性があるのかと私も思うところでございます。市長にお尋ねいたします。
市長。
はい、お答えいたします。SDGs 未来都市への可能性ということでありますけれども、当然ながら私たち世界の一部でありまして、私たち自身が変われば世界が変わるということだと思っています。で、SDGs というのは、17の開発目標からなるわけでありますけれども、この一つ一つをですね、私たちのその事業で意識をしながら実行していくことで、むつ市の事業、それからむつ市内の事業者の皆さんの事業、そして市民の皆様のあらゆる活動ということを、この SDGs に寄せていくことで、大いにこの SDGs 未来都市になる可能性というものを秘めているというふうに考えておりますし、現状、商工会議所中心にですね、事業者の方々の SDGs への取り組みを認証する仕組み等も今、始まると。ということでありますので、こうしたことにも期待をしながら、先を見据えて SDGs 未来都市になる可能性をしっかりとですね、検討してまいりたいと考えてございます。
この際、会議録署名議員が不在となりましたので、会議録署名議員を追加指名いたします。20番浅利武次郎議員を指名いたします。鎌田千代子議員。
SDGs 未来都市に向けて、むつ市も取り組んでいただきたいし、私たちも一緒に取り組んでいこうと思っているところです。で、今、マイボトルの持参ということで、このコロナ禍になってから、子どもたちが保育園、小学校と皆さん、毎日のようにマイボトル、水筒を持って登校されています。で、給水スポットを増やすことは全国的な流れでございます。この給水スポットを公共施設にまずは増やしていただきたいということと、またこれを民間にも広げていっていただきたいということを併せて要望します。教育委員会に関して教育行政の再質問をさせていただきます。学校生活に馴染めないなど、いろいろな理由から不登校になってしまった児童生徒、先ほどもむつ市内も全国と同じような数値の上昇が懸念されるところということでご答弁をいただきました。で、児童生徒さんへのサポートとして適応指導教室があります。で、この不登校児童生徒の指導や学校生活への復帰を支援する目的で、教育委員会などによって学級以外の場所や余裕のある教室などに設置された施設でございます。文科省が平成29年に行った適応指導教室に関する実態調査では、全国の自治体の約 63% が設置しているということで、設置していない、まだそういう自治体もあるのかなと思うところでございます。で、本市におきまして、この適応指導教室の支援の具体的な支援のあり方と、また、この支援によって学校に復帰されたというか、その事例がありましたら、状況をお知らせください。
教育長。
お答え申し上げます。本市適応指導教室においては、担当指導主事1名と、学校での勤務経験が豊富な教育相談員2名を中心として、それぞれの児童・生徒の支援計画が立案されております。そして自立支援員6名とともに、社会的自立の基礎づくりを目指して、日々、学習、いろいろな活動、この組織には、その中での行事等も行っております。こうした活動により支援を行っております。さらに学校と連携した支援体制としては、登校支援を目的に、 自立支援相談員を学校に派遣する制度も整えております。昨年度の適応指導教室の利用状況につきましては、児童が3名、生徒が17名、計20名が通室しております。そのうち適応指導教室に通いながら登校した児童生徒3名を含めて合計9名が再登校、学校復帰を果たしております。以上です。
鎌田千代子議員。
適応教室の皆様には力を注いでいただいて、これからも頑張ってほしいと思います。令和元年10月25日文科省より不登校児童生徒への支援のあり方についてという通知が発せられました。この通知の内容についていかがでしたでしょうか。お知らせください。
教育長。
本通知はこれまでの不登校施策に関する通知について改めて整理しまとめたものとなっております。不登校児童生徒の支援に対する基本的な考え方として、学校に登校するという結果のみではなく、児童生徒が自らの将来を主体的に捉え社会的な自立を目指していけるよう支援していくことの重要性が改めて示されております。教育委員会におきましては、本通知をはじめとする不登校対策にかかる動向を注視しながら、今後も支援体制の充実を図ってまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
鎌田千代子議員。
不登校と特に大きな絡みはないとは私は思っているんですけど、特に発達障害など特性のある子どもさんたちは、環境の変化に敏感です。で、教育委員会と学校現場の皆様には、将来に関わる成長の大切な時間を共有されていると思います。この児童生徒一人一人の学びに合わせたきめ細やかな対応をお願いしたいと思っているところです。で、教育長さんには、中学校の学校現場で長い間、ご苦労されてきたので、この校内フリースクールという新たな取り組みが今モデルとして出発したところですけど、その校内フリースクールについての感想とか思いとかありましたらお聞かせください。
教育長。
お答え申し上げます。議員ご指摘のとおり、校内フリースクールという言葉、そして制度に関しましては、つい最近実際にホームページ等で見る機会が増え、また実際に他地区において施策として行われているところであります。しかしながら、本地区におきましても、そのような名称は使ってはおりませんでした。別室登校であったり、あるいは校内適応指導であったり、しかしながら、同内容のことがこれまでも脈々と行われていたことはお伝え申し上げたいと思います。具体的な例を挙げれば、タブレットが導入された後に、校内でオンライン学習、先ほど、議員の方からは、ライブ授業という、ご発言がありましたけれども、全く同じ内容になります。この事例が紹介される前から、すでにそうしたことに取り組んでいた学校もあります。また、毎年度、全部の学校ではありませんが、各学年ごとに適応指導教室を設けて、そして子どもがいつ来てもしっかりとした対応ができるように、そのように行っていた事例も承知をしております。合わせて学級担任こそいませんけれども、時間割に必ずどの教員がその適応指導教室にいて、どんな指導を行うのか、それを学校体制としてしっかり行っていた、そのような事例もずいぶん前ですけれども、ありました。今申し上げましたように、非常に良い制度だと思います。この制度の特質とすれば、行政が人をあがなって、そのフリースクールの学級担任ができるだけの人を、質的にも量的にも各学校に支援をする非常に優れた制度であると思います。しかし、まだできたばかりですので、これが全国市町村すべてに波及することを願っておりますけれども、今申し上げましたように、このような制度の充実を待つ前から本市においても各学校において先生方が独自の工夫をしていろいろな対応をしていることについては申し上げてご理解を賜りたいと存じます。
鎌田千代子議員。
これで一般質問終わります。ありがとうございます。